대학원 닷짱
오케이
さて5月2回目のたっちゃん登場です。おはようございます。
おはようございます。まあ、あの先週少し日本をリードする人たち、つまり総理大臣、政府のことちょっと話しようかと思うっていうことをね、先週の放送で最後に話して、昔ちょっと振り返るとね、まあ、あの岸信介、岸信介って、まあね、あの昭和の妖怪って言われた総理大臣なんだけどねでその人が実は一族ってのはすごいんだよね。あの総理大臣やって岸さんでしょ、弟の佐藤栄作でしょ、それから総理大臣にはなんなかったけど幹事長なんかやった歴代1位の内閣の、あの機関を樹立した安倍晋三総理大臣のお父さん安倍晋太郎、それからさらに吉田茂、鈴木善幸、あ麻生太郎、みんなこの岸の系統なんだよね。で総理大臣はすごい出てるじゃんね。でこの岸さんなんで有名になっちゃったかっていうと、実は日米安全保障条約っていうやつを要は公開するって、ちゃんと公開するっていうのもちゃんと結ぶっていうやつね。つまり日本とアメリカが対等な関係で安全保障条約を結ぼうと。で日本は軍備を再軍備をしませんと、第二次世界大戦後再軍備をしませんと、それはその代わりアメリカが守ってくださいよと。でいうことで、その要は前はアメリカの属国みたいになったっていうことも考えなきゃいけないっていうか、一面あるにしてもね、軍事費を使わない分経済に持ってきたから、その後の要は池田内閣、佐藤内閣で、その後田中角栄までずっと日本は高度経済成長政策ってやつがうまくいって、まあ日本は金持ちになったわけですよ。その打ちひしがれた日本を立て直して、それは軍事費に金かけてこなかったって、かけなくてよかったっていうことはとても大きな要素なんだよね、実際に。でその要は吉田茂さんっていう人が昭和26年ポーツマス条約で、敗戦を認めて、要は世界各国に仲間入りさせてくださいよとやった。でそれが世界に日本が羽ばたく、戦後第一陣の上院だったわけでね。でそれをその要は今言う岸さんの時代に引き継いで、安保条約、日米安全保障条約ってやつの公開、それをやろうとした。その時に学生がものすごいその再軍備を恐れて、日本あの再軍備をするなと、まあそれは学生の勢いだよね。まあそれも今で考えりゃ、あ学生間違ってたなって思うんだけど、でもその学生は日本という国を憂いて、みんなが立ち上がって、ですごいデモやって、東大の神保美智子さんが圧死、デモの中で押されて死んじゃったりしてね。でその時にね、これも裏話なんだけどね、昭和のあれ35年だよ、昭和35年にね、68日要は何十万かのデモが東京都内で起きて、参加者何十万だよ、30万ぐらいだったかな。でその時にね、首相官邸ね、岸だよ、あの岸の首相の時にね、首相官邸に弟佐藤栄作と2人だけその首相官邸にいて、でその時にね、佐藤栄作はね、兄さんここで2人で死のうではないかって、死を覚悟したって言うんだよね。でその日米安全保障条約って、まあ自然成立、衆議院が可決して 何十日か経つと参議院で審議しなくても自然可決っていうのはね、ですんで、まあ要は日米安全保障条約が可決したんだけどね。でその後登場したのが池田勇人だ。この池田勇人はね、この人は非常な経済に堪能な人でね、この人は広島生まれなんだけどね、ただしね、弁舌が爽やかで立つもんだから、スラスラスラスラもう話しちゃう。で、失言をしちゃうんで。じゃあ何失言しちゃうかって。貧乏人は麦を食えって言ったと。で、それがやっぱり叩かれて、貧乏人は麦を食えとは何事かって、また大反対運動が。ところが実際はね、池田勇人っていう人は、要は自分が貧乏で育ってきてね、で、その、樽を知れって。要はね、自分たち、俺たちも貧乏で、自分だって麦飯を食ってきた。つまり白米の銀シャリというやつを食えない。でもそれはね、当然それ、知足、樽を知るということでつながって、要は今は貧乏で麦飯食わないけども、みんなで頑張って銀シャリが食えるように、つまり白米が食えるようにしようよっていう裏の話でね。で、 さらにね、彼はね、経営に失敗して自殺してもそれは仕方がないって発言しちゃったわけよ。その後にまた総理大臣として登場する大平正芳っていうのがいてさ、あーうーって鈍牛大平だよ。大平が提案して、池田内閣では戦後初の婦人の大臣が登場した、中山正さんだよ。中山正さん、厚生大臣としてね。これはね、これ大平官房長官、当時の官房長官大平が言った。今ね、ジェンダーとかなんとかって性差がどうのこうのってやってるでしょ。で、特に日本の場合には先進国で非常に低い地位で女性の活躍する場合はないとかっていうことじゃんね。ところがこれはね、俺は思うのにね、日本人の特性もあってね、女性はね、その前出て、最近じゃあ前出て私なんかやりたいっていう人が見えるのは出てくるんだけど、その率っていうのはね、日本人としては非常に少ないんだよね、まだまだね。要は女性は女性としてのわきまえたっていうことがあってね。で、チャラチャラチャラチャラ遊んでるような時に平気でいろんなこと言うやつはいるんだけど、じゃあ責任や取る仕事あんたやれますかって言った時に尻込んじゃうんだよね。尻込みしちゃうんだよ。だから別にやりたい人はどんどん出てきてやってくれりゃいいわけでね、男女差なんていちいち考えてねえよっていうのは。だからやっぱりそれでも、当時池田内閣が中山正雄女性をね、大臣にしたって、これは先見の明があったよね。で、そういう中でね、当時池田内閣は所得倍増政策っていうのはね、だから日本の全収入が、日本の国の収入が13兆円、それを26兆円までするって言うんだけど、30兆円になっちゃったよね。すぐすごかったよね。で、その後ね、そのちょうど昭和35、6年からね、日本の高度経済成長が始まって、昭和37年、首都高速道路、日本で初めての東京近辺の高速道路が出来上がって、 YS11 っていう三菱重工が作った国産の総発プロペラ機だ、ジェット機じゃないんだよね、プロペラ機の旅客機ができてきて、それから昭和39年には新幹線が東京大阪4時間で走るっていう新幹線が開通して、同じく39年、これはオリンピックってやつが、東京オリンピックってやつが開催されたね。で、これからテレビってやつがどんどんどんどん普及したんだよね。で、その池田隼人の後が佐藤栄作だ。佐藤栄作っていうのは、これまた岸の弟なんだけど、これは安倍晋三さんがその記録を破るまでは歴代一位、7年何ヶ月っていうやつを首相の座にいた。で、彼もはっきりしててね、新聞記者ってのは、偏った記事を書くと、新聞ってのは真のことを考えないで、お前らの都合で批判ばっかりするから、お前ら出てけって、俺はテレビに向かってみんなに喋るっつって、新聞記者を記者会見出しちゃって、テレビに向かって話をしたっての、沖縄返還の時だよ。まあそれで、その要はオリンピック後、どんどんどんどん佐藤栄作がまた、ずっと日本という国をリードしてね、教育もね、これからはね、日本人が足りないのは教育だっちゅうんで、高校進学率上げろっつってね、当時、俺の頃だって、まあ 30% ぐらいしか高校行ってねえんだよ。中学降りたのは 70% 働いた。で、それをどんどんどんどん高校まで行くって、6割以上に持ってくっていうのは、教育に力を入れた人なんだよね。で、まあそういう佐藤さんが、結局、ノーベル平和賞もらって、それも、ノーベル平和賞もらうようなことじゃねえだろうって思うんだけども、沖縄返還だよ。だから沖縄、日本の町の、で、彼はね、町の政治に行って人は上がってない。で、もう一つはね、彼はね、佐藤栄作って人はね、人事がすごいんだよ。要は、福田、田中という両巨頭、福田は東大、田中は尋常小学校、要は今でいう中学、その二人をね、うまく操った福田武雄さんっていうのが時代の傑物だよね。だからそういうことだよね。で、それがね、実はこの今に来てるね、今の政治家っていうことを考えたとき、かなり小さくなってませんかって、要はそれは何かっていうと、世の中が落ち着いてきたからだよ。ね。だから、これというものは目立たなくても、なんとなくこなしてきゃいいみたいなところがあってね、今の政治家大変だけど、さあもうその県知事選で、静岡県民としてやっぱり必ずそこに注目しとかなきゃいけないよな。